とっさか峠第4回。明け方近く船は浜に流れ着いた。ひどく腹が減っていた。浜辺で戸網の修理をしていた漁師に頼んで、玄米と引き換えに握り飯と茶を恵んでもらった。リュックいっぱいの玄米が握り飯一つと交換になったのだから、ぼったくりもいいところだが、あのまま捕まって殴られることを思えば安いものかもしれない。龍一は徒歩で多度津までの道のりを歩いて帰った。家へ帰り着いたのはその日の夕方だった。丸一日半家を空けていた感情になるにもかかわらず、小松も伊太郎も何も言わなかった。店先を吐いていた良蔵がポカンとした顔で、
龍ちゃんどこ行ってたんや
と言っただけだった。土蔵の中には米俵のほかに、伊太郎が若い頃から収集していた骨董の類や壊れた農具、芝刈り籠から龍一の玩具の木馬まで、いろいろなものが放り込まれていた。それらのガラクタに混じって一台のオートバイが古布で大事そうに包まれて置いてあった。それが父の愛用品であったことは良蔵から何度も聞かされていた。当時の日本にはまだ数台しか入っていなかったという珍しいものである。
龍ちゃんが大きいなったらな、お父はんみたいにこの車に乗って鉄砲を撃ちに行こうな。
良蔵は口癖のようにそう言った。父はこのオートバイを買って山へ生地打ちに出かけたり、油絵を描きに行くのが好きだった。オートバイの横に二半台を取り付け、そこに猟犬を乗せて走っていたという。
お父はんが運転してな、犬が横に乗ってな、わしは走ってついていくね。埼玉で一つも休まんと走ったで。りゅうちゃんほんまに行こな。けど今度はわし横に乗せてな。
良蔵は本気で龍一と鉄砲打ちに行くことを楽しみにしている様子であった。その日を待ちわびながら、週に一度は車を隅々まで磨くのである。
鉄砲もあるんか。
あるで、
と良蔵は得意そうに答えた。
わしの部屋の押し入れにしもうてある。お父はんの形見分けの時、お母はんがわしにくれはったんや。けどほんまは龍ちゃんのもんや。玉もちゃんと入ってるで。
この醜く純朴な男は、龍一が成人して新谷家を離れた後も伊太郎夫婦と寝食を共にし、最後は離れの物置で息を引き取った。良蔵がなぜこれほどまで新谷家に尽くすのか、龍一は子供心に不思議に思ったものだった。だが晩年、すっかり耄碌してしまった良蔵が見舞いに訪れた龍一の妻の手を握り、
蜜の葉、蜜の葉
と母の名を呼び、涙を流す姿を見たとき、初めてその訳を知ったような気がした。給金ももらえず、主人に許嫁を取られてもなお新谷家を離れずにいた良蔵の心の奥底に隠された思いがそこにあったのではなかったか。母はいつも腕時計をしていた。それは新谷家へ嫁ぐとき父から贈られた品であった。その当時、多度津の町中を探しても腕時計などしているのは母よりほかにいなかった。母がほっそりとした手首に時計をつけているのを見るのは子供心にうれしく、またよその子供たちに対しても得意な気分だった。母が死んで間もない頃、龍一はその時計を握りしめて枕を濡らしながら眠ったものだった。時が経つにつれ、時計は龍一の枕辺から仏壇の小引き出しへと場所を移していったが、それでも時々は取り出して母を思い出していた。 ある日のことだった。藤江がいつになくめかし込んで新谷家を訪れた。
里で法事があってな、おまんじゅうくれましたで、竹ちゃん。
いつものように龍一の前を素通りして奥へ行く藤江の腕にちらりと垣間見えたものがある。着物の袖からこぼれて見えたのは、見まごうはずのない母の時計であった。なぜ藤江の腕にあるのか、龍一はいぶかった。そういえばしばらくあの時計を見ない。龍一があまりにじっと見つめていることに気づいたのであろう。藤江は何やかやと口実をつけて座を立ち、次に戻ってきた時には腕時計を外していた。藤江が帰った後、龍一は仏壇の小引き出しを調べてみた。時計はなかった。タンスや押し入れや台所の茶ダンスや家中のあらゆる場所を探したが、やはり時計は出てこなかった。
あれは確かに母ちゃんの時計だ。
藤江が片見分けの席でやけに時計を欲しがっていたことを思い出した。
女物の腕時計やし、龍ちゃんには必要ないもんね。
あの手この手で口説いてきた藤江だったが、龍一が頑として話さなかったので、しぶしぶ諦めたのだ。
あいつが盗んだに違いない、
そう確信した龍一は、翌日こっそりと本家に忍び込んだ。台所から今仏間に至るまでひっかき回した。時計はあった。藤江の兄弟の引き出しから出てきた。急いでリュックに入れ、逃げるついでに台所にあったナスやキュウリを持っていこうとした時、
龍一さん何してるんや。
藤江に見つかった。龍一は身を翻して逃げた。
待ちなさい。
背後で藤江の怒鳴り声が聞こえた。河原の土手に腰を下ろし、龍一はリュックの中から時計を取り出した。家に帰れば藤江が手ぐすね引いて待っているに違いない。その藤江にこの時計を突きつけたらどんな顔をするだろう。盗っ人は自分ではなく藤江の方だと言ってやるのだ。そう思うと足取りも軽く家に戻った。案の定、家ではカンカンに怒った藤江が待ち構えていた。龍一の顔を見るなり、
盗っ人が戻りよった。
ものすごい剣幕でまくし立ててきた。
リュックの中に盗んだもんが入ってるやろ、それとも悪知恵働かして金に変えてしもたんかいな。
喧嘩や悪さは許しもしようが、盗っ人だけは許されん。
伊太郎も烈火のごとく怒った。
リュックを開けてみ。
龍一は素直にリュックを開け、時計を差し出した。
これは母ちゃんの時計や。
龍一は悪びれもせず言った。
母ちゃんの時計をおばさんが盗んだ。
藤江は呆れたように目を見開き、それから伊太郎を振り返った。
盗んだて？伊太郎はん、ちゃんと説明してや。
伊太郎は戸惑った顔でしばらく黙っていた。やがて言葉を詰まらせながら言った。
時計はお本家に豪邸もろたんじゃ。
龍一は耳を疑った。この時計は父が母に送った唯一の品である。いわば父の形見でもあるのだ。そんな大事な時計を龍一に黙って本家に売り渡すとはどういうことなのか。
金がいるからな。
伊太郎はつぶやいた。藤江が薄笑いを浮かべて龍一を見た。なぜ伊太郎は金に執着するのだろう。そうして得た金を自分一人が抱え込んでしまう。良三に給金も払わず、小松にはろくに生活費も渡さず、 がめつくため込んだ金をどこへ持っていくつもりなのか。
わかったやろ。さあ返してや。
藤江がひったくるように時計を奪った。龍一はあまりの悔しさに言葉も出なかった。唇をかみしめて立ち尽くす龍一の背中に帰り支度を整えた藤江の声がトゲのように刺さった。
盗っ人はどっちや。末恐ろしい子やな。
川べりの道を龍一はすきっぱらを抱えて歩いていた。盗っ人に入ったという理由で夕飯は与えられなかった。伊太郎は何かというと夕飯抜きにする。食事を与えないことが一番答える罰だと思っているらしい。母の時計が自分の元から失われてしまったことが無念だった。あれは自分にとって記憶にない父と愛する母の共通の思い出だった。だが、伊太郎は思い出など腹の足しにもならぬとばかりに売り払ってしまった。龍一親子の思い出は一体いくらの金で売られていったのだろう。龍一の足はいつしか神社の方へ向かっていた。ここは去年の夏、母の病が癒えることを願って毎朝歩いた道である。神社の井戸水が甘くておいしいと母が言うので、龍一はバケツを抱えて片道1キロの道程を1日も欠かさず往復したのだ。